Podcast KBS from Kyoto. サウンド版半径500メートル。
こんにちは。
フリーマガジン半径500メートル編集長の炎上真子です。
サウンドロゴクリエイターの原田博之です。5月30日になりました、はい、そして放送400回を迎えました、うん、よかった、
嬉しい、
ありがとうございます、嬉しいですね。
はい、
いやもうね、まあ400分の1回なんですけど、はい、今日も、はい、だけど400回もやったのか。
そうですね、
コロナを超えて
びっくりする、
ね、思っておりまして、
はい、
もう先週先々週とね、
はい、
メッセージよかったら送ってくださいみたいなことをいっぱい言ってまして、
はい、
でそしたらいろいろ来てるんですけれども、
本当にたくさんありがとうございます。
一個ちょっと紹介します。
そうですね、まずは、はい、はい、小春日和さん、ありがとうございます。
あ、いつもありがとうございます。
原田さん、しこさん、こんにちは。
こんにちは。
そして何より400回おめでとうございます。
ありがとうございます。
何が良かったか、
うん、
募集されてましたが、
うんうん、
毎週が楽しくて、
うん、
ゲストが出られることも増えて、うん、いろんなお話も聞けて、
うん、
何が良かったとか決められないですね。
あ、最高やん、うん、
ただやっぱり、うん、原田さんやしんこさんをはじめユニオンへのスタッフの方に直接お目にかかれる公開生放送が好きですね。
あ、なるほど。
今年ももちろんあるのでしょうか、
はい、
スタッフの方たちに名札つけてほしいです。
なるほど、
ありがとうございます。
ありがとうございます。まあ、私たちのラジオ番組ですね、
はい、
通常収録でやってるんですけれども、生放送のしかも公開でというのが、
はい、
大体秋口11月にやってましてですね、
はい、
まあ、今年もやるよねみたいなことには、
ね、
なるよねっていうことになってるんですけど、まあ、その時はハラダイス版半径 500m みたいなタイトルになって、はい、ライブも僕のね、
はい、
ライブもあるというイベントなんですけど、それがまあ特にっていうのやったら嬉しかったよと言っていただいて、
ね、まあ、なんか皆さんとお会いできるチャンスですからね。
そうなんです。そしてこれは皆さんの想像している以上に、はい、私たちも皆さんに会えてめちゃめちゃ嬉しい、
う
ん、
すごく嬉しいです
からね。あれめっちゃ楽しみしてるという、
助けられるし
な、
うん、
あ、こんな聞いてくれてんやなって思うんですけれども、
はい、
後からね紹介するんですけど、お便りたくさんいただいて、
はい、
それはそれでやっぱりこっちこの毎週も聞いてくれてんやなと思って、非常に感謝をしているところでございます、
はい、
初めて偶然今日が1回目という方もおられるかもしれません、
はい、
サウンド版半径 500m という番組です。でこれ半径 500m 聞いたことあったらいいなと思うんですけれども、はい、うん、京都の人がよくよく知っているフリーマガジン、
はい、そうです、
地下鉄の各駅に置いてある、
はい、
それ以外にもいろんなところに置いてあるんですけども、はいはい、その半径 500m フリーマガジンがですねあまりに面白いから、
はい、
これちょっともしかして編集長のこぼれ話とか聞いたら面白いんじゃないかと言って始まったのがこの番組、
うんうん、そうなんです。
つまりまあ紹介しはったけど、はい、炎上さんが編集長さんなんですね。
そうです、
なのでまあそのこぼれ話が柱になってるんですけど、炎上、はい、さんがもう一つフリーマガジン出してまして、
はい、
おっちゃんとおばちゃん、
そうです、
これもこぼれ話聞こう
そうです
ということになりましたね、
はい、
2つのフリーマガジンのこぼれ話で進んでいくんですが、私はサウンドロゴクリエイター、
そうです、
もう今なってるのは音をはじめ、
はい、
この後いっぱい出てきます、
はい、
私の作ったサウンドロゴがね、うん、でまあ、そういう感じで2人でわちゃわちゃやる番組でございます、はい、番組を聞いてですねフリーマガジン読んでみたいと思った方、
はいはい、
安心してください。メッセージをいただいた方の中から抽選で2名の方にフリーマガジン半径 500m おっちゃんとおばちゃんそれぞれ1冊ずつプレゼントしています、
はい、プレゼントしてます、
はい、で400回過ぎてもね、
はい、
どんどんお便り送っていただきたいと思うので、
うん、
今聞きながらでもあお便り送ってあげようと思った方ぜひ送っていただきたいんですが、はい、どこに送ればいいでしょうか。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、数字で500@kbs.kyoto、こちらまでお願いします。
プレゼント希望の方は住所と名前忘れず間違わず書いてください、
はい、
ということで KBS 京都ラジオからお送りしていきますサウンド版半径 500m 第400回、今日も
張り切って参りましょう。
サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、トヨタカローラ京都、サンパック、サイト、社会福祉法人南山城学園、ブーブーパーク、メディカロードジャパン、南海グレーターナンバー、フットクリエイト、アンバン和衣、日清電機の提供で心を込めてお送りします。
しいを届けるカンパニー、汗をかきかき喜びを共に、トータルソリューション、フジタカコーポレーション、フジタカコーポレーション。お風呂の新習慣フットグルーマー、かかとツルツル、足裏ふわふわ、ポカポカだ、歯磨きみたいに足磨き、3パックのフットグルーマー。彩りの里と書いてサイトと読みます。佐賀広沢で野菜を作りながら不動産業を営むサイト、あなたの土地建物を大切に扱い、今日の街を作る、それがサイト。
新庫編集長の
今日の半径500メートル。
このコーナーでは京都市バスのバス停半径500メートルのエリアをご紹介するフリーマガジン、半径500メートル編集長円城信子がページに載せきれなかったこぼれ話をご紹介します。
はい、
毎回毎回ですね、そのフリーマガジン半径500メートルから紹介をするんですけれども、はいはい、どこかのバス停がきっかけで特集になった記事を紹介する。はい、ことがね、
そうです、は
い、なので聞いてくださってる皆さんにバス停を推測しながら聞いてもらうのもよかろうというので、
はい、
バス停当てクイズというのが通常ついてるんですけど、
そうです、
時にはお店の名前になることもある。
そうです。
今日のクイズは何クイズ？
今日はバス停でいきたいと思います。
もうね、伝統と言ってもいいでしょう、
は
い、
そうです、
バス停当てクイズ、
はい、
バス停のヒントをください。
はい、これはね、東王子通り沿いのバス停です。まずね、
はい、
そしてそのバス停は、まあ、何々町って言うんですけど、
はいはい、
その何々のところに、まあ、ヒントで言うと、あの二人組の、アーティスト、二人組のミュージシャンの、名前がちょっと出てきます。それで皆さん、
もう俺出たかな、
あね、だから原田さんは結構わかるから、うん、ちょっとリスナーの皆さん考えてください。二人組のアーティストの、
日本の二人組のアーティストの
名前がちょっと入ります。
ちょっとだけ入るね。
そう、うん、
いいよ。
はい、そんな感じで。
分かる人も多いし、
そうですね、
分からへんかったらいろいろ大変かもしれない。
はいはい、
うん、はい、
だいぶ縮めました。東王子、
そうやな、いや
通り沿い、ま
あまあ、いいと思う、はい、いいと思います。
はい、
そこの何、
ね、これね、何屋さんって言うとね、
おう、
スケロク寿司専門の、
スケロク寿司、
うん、まあお寿司屋さんっていうか、普通ね、ガラガラって入ってわってこうお席があってみたいなんじゃないんですよ。なぜかというと、ここは電話で注文してどっかに届けてもらうとこなんです。中村屋さんっていうんですけどね、ここ、
はいはいはい、
マリコジ中村屋さんっていうこういう、はい、あのお店なんですけど、はい、いわゆるね、自分が食べるんじゃないですか。もちろん自分食べてもいいんですよ。もちろん自分のとこに持ってきてもらうこともできるんですけど、
うんうんうん、
ここは代々、例えば、どっかで、まあ、歌舞伎がありますと、
ははは、
その楽屋見舞いに、
は
あ、ほんなもういろいろやはるやろし、100ほどスケロク持ってっといてとか、
はははは、
ね、で、あの都踊りがありますと、はいはい、そしたらもうカブレンジョの方に2泊ほど持ってっといてと、
はは、
原田の名前で。
あ、なるほど、
そういうことです。わかりますか？
そんなやったことない。
ないでしょう。
ない、
わかります。
かっこいいな。
そういうところの、いわゆるお寿司、スケロク専門なんですよね、
はいはい、
スケロクっていうとわかりますか？キュウリ巻きと、
はい、
それからこう、いなり寿司なんですけど、はい、まあ、ここのはもう要するにね、踊る人とかいろんな方が、歌う方とかいろいろ食べはる方もやはるんで、パクって食べやすいように、
はい、
一口サイズになってるんですよ。
いいですよ。
小さい小ぶりのね、
はい、
美味しい、
いや、いい、
お揚げ、
はい、
甘辛く炊いたんでくるって包んだもの、
はい、
そしてきゅうり、上等の海苔でくるくるっと巻いてね、はい、もう食べやすい細くしたものが、
はい、
もう綺麗に入ってるわけですよ、
はいはいはい、
それがもうあったらね、ちょっと嬉しいじゃないですか。ちょっと小腹が空いてる時に、い
や、そうね、そうそうそう
そう、ね、口紅もそんなつかへんし、パクって食べれるから、
はい、
男性も女性もいいでしょ、
はい、いいです。
で、もう代々ここはそういうね、いろんな、もういろいろあるんですよ、法事とかね、
うんうんうん、
誰かがね、お祝いや誰かが亡くなった、いろんな時があるんですけど、はいはい、必ず誰々の名前で何個、
はいはいはい、
これは原さん、どういうことか分かりますか？ つまりね、わかります、あのね、誰かを喜ばすとか、うわ嬉しいわありがたいわって、誰かがこ うワクワク楽しくするために送るもんなんですよね、
う
ん、そしたらね、この中村さんはね、もう特に恥かかせられないわけですよ。
そろせんな、
そう、原田さんの名前で100人に渡すんやから、
うん、そろせや、
わかります、
聞いたもんやな、
そう、
だから、どう思ってもらうの、
中村屋さんが褒められる以上に、
はいはいはい、
原田さんが送ねた、原田さんが、
お前送ったことないし恥ずかしいね
褒められなかったから、
そうやな、
あ、なんかこう美味しいけど、ど誰から、原田さんやって、ええー、
さすがやな、
そういうことですよ、だからすごいなと思って、このね、自分用じゃないもので、
はいはいはい、
これをあの人に送っといてほしいって思うものを作ってる人って、
すごい
なかなか実はね、
ほんまやわ、
合わなかったんですよ今まで、
中村屋ですよじゃないもんな、
そうなんですよ、うん、誰々さんからですよ、
そうかそうか、
そう、
だから実は縁の下やんな、
むちゃくちゃ縁の下、
なるほど、
だからこうそんな名前がね轟いてはいるんですけど、
うんうんうん、
みんな知ってるんですけど、うん、あ食べたことある、誰々さんからもうた知ってて、
はいはいはい、
自分で食べに行ったとか、
だから分かる分かる、
じゃないんですよ、あの人からもうた、いつもこれ持ってます、うん、だからいつもねお会いしたら言わはるんですって、誰々さんにいつも持ってるんですとか、
なるほど、
何々の時にこれ持ってきて持って美味しかったわとか、
はいはいはい、
美味しかったわって言われるけど、
うんうん、
人から絶対お人の名前が入って、
なるほどなるほど、
なんですよこれはね、いいことでね、
いいことよね、
本当に、だからここの方々はもうそれをもう本当染みたはるんですよ、もうそのお父さんからもその前のお父さんからもずっと言われてるのは、もうそのごひいき筋に恥をかかしてはいけないと、でもそういう切符のいい、ものすごいあのいい人らに支えられてんやでって言わはるんですね。でだから、
うん、
中村さん すごいんですよ、
こう
何をしてはるかっていうとね、あね、ポチ袋にいつもねお札入れてね、
お
いっぱい持ってあるんですよ、あの右のポケット、左のポケット、もうポケットというポケットに、それどうしてあるか分かります、
会った時に渡さはんじゃ
ない
、
誰かに、そうそう、なんか持っていくでしょ、誰々さんから100です200です、ほなこうこう草履揃える方とかいらっしゃるんですか、うん、持ってってくださいとか言われた時に、その時その人にピャッて渡したりとか、
よろしくね言
うて、よろしくね、ありがとうございますとか、
最後の渡し口の、
そう、
時も気の利いた感じも君に任すしな、
そう、そう、だからもう儲けが全部ポチ袋でなくなるんですって。
ほんまかいな。
そう、そう、中村さんは言ってたよ。
すごいじゃないですか。
だからもう何が儲かってんのかもう分からへんと、ひっきりなしに電話かかってるんです。
回ってるんやな。
もう、もうお金がずーっと回ってる。でも
そずっと感謝してはんねん。
そう、ずっと感謝して、ありがとうな、ありがとうな言
う
て、
うん、
もうずっと思って、もう私ほんまに見ました、そのポチ袋を。自分のところの包装紙でね、
うんうん、
作ってはるんですよ、ちっちゃくオリジナルポチ袋をグチグチグチグチってして、でそれをもうピッて渡さはん、
ほらもう印象ええで、
ほら全然ちゃいますよ、
もう今小遣いさんとか言わへんけども、
うん、
まあそのな、
そう、
その役になった人は、あ、中村さんや、ちょっとお小遣いもらえるわやな、落語みたいな感じやわ、
いや本当に、だからすごいなと思って、そうやってちょっとこうことづけてね、
はいはい、
じゃあ渡しときますって言わはる方とかに渡したりとか、
うん、
いろんな方にちょいちょいなんかしなあかんのですって、いろいろしてくれはるから、
いや、
だからもう、まあ、もう全部、だからもうすごかったのは電話がまだあって、もちろんですけどね、その電話の横にもうそのいっぱい、もういついつどこに持っていく何個っていうのが
書いてあった
、だからガラガラって入ったらもう台所なんですよ、
あ
台所とその電話のとこ、
うん、
でできてるお店なんですね、何もそんなこうなんていうんですか、お寿司をそこで食べるっていうところではないんです、
食べれもしない、
食べれない、食べれない、とにかく注文したらもちろん原田さんが僕が食べるんで、あの3つ持ってきてください、これは言えます、
言える
し全然行きますよって言うてはるけど、あんまりないっていうだけのことです、
なるほど、
ね、うん、そうね、そうなんですよ、
いい話やな、
そう、もうすごくいい話ですよ、もうあこういうことってあるんやなって思いましたね、
うん、そうな、
人のために絶対こう電話かけてくるっていうね、
そうやな、
そうですよ、
そのお祝いの気持ちを完全に伝えるっていうね、
そう、
大満足で伝えるということやな、
誰かのためにって言うて電話がかかってくるんですって、
毎回
毎回あ
素晴らしいじゃない、
すごいでしょ、
いいよ、
わえなかっこええなと思いましたね。私も一回してみたいです。
何をですか、
こういうことを。
多分別に電話して炎上やけどね100個言うて
100個はちょっと
何がや
もうちょっと少ない時に
今2個でいいわ、2個原田さんのライブに、
いやいや原田さんのライブの楽屋見舞いにじゃあ5個とか言うて持って行ってもらうように
こんなボソボソ言った結果送られてもな
すごいですね。
そうやな、すごいスケロ崩し
本当にかっこいいなと思いましたね。
なるほど、さあバス停でございますけどもね、
はい
はい
はい、
これはもう
ね、わかるですよね多分ね、2人組の、
はい、まあ、一人の名前が、
一人の名前が入ってる
ね、
はい、
カタカナじゃない方、
はい、そうです、
わ、
はいはい、
かりました、
はい、これは、
はい、
アスカイチョウ、
アスカイチョウな、
チャギアンドアスカ、
あのアスカでございましたけどね、
はいはい、分かったかな、
分かったと思いますよ、
はい、
これもあの写真とかもさちょっと見たいとか、はい、もっと詳しく知りたいそう思った方ご安心ください、はい、半径 500m ウェブページでもご覧いただけるということなので、
は
い、
でも原田さんこれね一番新しい号やからもしかしたらまだウェブにはないかな、
1ヶ月
7月10日過ぎたら
なる
んかウェブにも今は出回ってる号です、
今出回ってる号で読めるんやな、
はい、
わかりました、もうフレッシュで、
はい、
ホットなニュースでございましたね、
はい、
7月以降はウェブでも見れるということでございます。慎吾編集長の今日の半径 500m、 今日は京都市バス飛鳥町停留所の半径 500m からでした。FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
じっと支えて未来を開き京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電気。トヨトヨトヨタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、キョウキョウキョウトのカローラ京都、トヨタの車トヨタの車、だいたい何でもあるよトヨタカローラ京都。看護師が代表メディカロードジャパン、例えば内装のアイデアから広報まで病院のスタートアップにも経験を生かして寄り添います。お医者さんの味方メディカロードジャパン。
原田博之の
音楽機構、
このコーナーは私炎上真子が独断と偏見で原田さんの曲を皆さんにお届けするコーナーです。
ありがとうございます、
はい、
月末、
はい、
しかも400回
そうです、で生演奏です。
新曲を作ってきました、
はい、
まあ、400回を意識してという曲にはならなかったんですけれども、はいはいはい、なんとなくその時代のね、
うんうん、
こうしんどくなって戦争とかが見えてる中で、うん、ちょっと平和のことを歌いたいなと思ってたんですが、はい、鳩とオリーブというタイトルの曲になりました。
平和の象徴、
そうやね、
はい、
新曲「鳩とオリーブ」を聴いてください、
はい、広がる水面の上をオリーブの枝くわえて飛ぶ、その知らせ待つ僕らのもとへ翼広げ、疲れも忘れ朝も待たず闇を越え、優しさを笑い自由を削り見上げることをやめてはいないか、叫ぶ声歌う願い、かき消す流れに身を委ねてはいないか、広
広がる水面の上をオリーブの枝くわえて飛ぶその知らせ待つ僕らのもとへ翼広げ疲れも忘れ朝も待たず闇を越え奪い合うよりも与える勇気が小さな命守っていく箱舟は揺れるさまよい漂う風を待つように広がる水面の上をオリーブの枝くわえて飛ぶその知らせ待つ僕らのもとへ翼広げ疲れも忘れ朝も待たず闇を越
曲になりました、
ね、はい、なんか平和がやってきたらいいですね。
いやそうなんですよ、
ね、
でまあそれを待っている人でいたいというか、
うんうんうんうん、
あのちゃんとそのことをやばいんちゃうもう無理ちゃうっていう中でもね、
本当ですね、
うん、いやちゃんとオリーブ加えてきとるでこっちにというね、
うんうんうん、
ことを信じている歌だといいなと思いました
けど、ね、500回記念の時にはそうなっててほしいですね。
本当やな、平和な世界になったなー言うてね、
はいはい、
言いたいところでございますが、
はい、
ということで無事に新曲だったんですけれども、
はいはい、
ちょっとディレクターさんの方からも、
はい、
原さんせっかく生演奏の日なので、うん、なんかもうちょっとうん、やってみるのはどうですか
演奏ね、
いう話が出ました、
はい、大賛成、はい
はい、一人、
はい、
もう皆様ご存知ですけれども、
はい、
今日は違う顔で来ていただきました、うん、この方をご紹介したいと思います。お名前お願いします。
はい、福島明彦です。
いや
ー、やっぱさ
ー、もうね、
はい、
いろんな局面では、うん、話出てますけれども、
そうですね、
私の本当にお世話になってるギタリストということで、はい、
うん、
今日は福島さんと曲を
はい、
生演奏してみるという
嬉しい
ことになっておりました。
はい、やっぱラジオのね400回記念なんで、
はい、
このラジオ番組に関係する曲がいいと思って、
なるほど、
私ちょっとリクエストをしてみました、
はい、
作りかけの歌っていう曲なんですけど、
はい、
中に あっという間にエンディングとか、
はい、
ラジオっていう言葉とかも出てくるので、
うん、
ぜひこの曲を聴いていただきたいなと思います。
わかりました、
はい、
じゃあ聴いてください。
はい、
作りかけの歌は君のための歌を聴
聞き返す言葉探しながら、
半径500メートル。
心も肌もすっぴんきれい、愉快な姉妹が京都から発信する、簡単なのに満足できるスキンケアシリーズ。自由に楽しく生きられる喜びと出会ってほしい、シンプルアカンスキンケア。アンパン
絵はガハハ、うとうとキラキラ、食べて伝えて一緒に生きて、だから人を支えるのは人しかいない、社会福祉法人南山城学園。
その真ん中に難波広場、通天閣もそびえ立つ、難波の魅力まだまだあるある。エアロ歩いて楽しい、その大きさ、
おっちゃんと
おばちゃん。
このコーナーでは仕事の見え方が少し変わるフリーマガジン、おっちゃんとおばちゃんの中から、毎日仕事が楽しくてたまらないという熱い人、またその予備軍の人々をご紹介します。
はい、
今日は結構、
うん、
ゲストではなく、
そうですよ、
編集長からのこぼれ話、
そうですそうです、そうです。
どんな方を、
今度のね、一番新しいおっちゃんとおばちゃんの表紙を飾ってくださってる、はい、まあ、映像作家でブドウ農家の、
はい、
丹下ひろきさんという方をね、
ぶどう農家で映像作家
そうです、まあほぼぶどう農家です。
あら、
この丹下博樹さんという方はすごいユニークなおっちゃんでね、はい、もう私も偶然見つけてからもうすぐオファーしたんですよ、取材の、はいはいはい、で上岡のぶどう農家されてて、はい、で今京都芸術大学でちょっと映像のことを教えされたりね、はい、してるんですけど、もともとはもう東京でね、まあ言ったらミスチルのミュージックビデオなんかほとんどこの方撮ってるし、もう本当にもうあの名だたる本当にもう浜崎あみさんとか、もういろんな方のミュージックビデオを撮っておられる方なんですけど、もうそれ全部やめて
ぶどう
農家やられてますね、
亀岡で。
で、このんちゃん本当に面白くて、もともとがまあもう高校生の頃からちょっと変わってるんですよ、うん、そのこうなんでって言った時にこう理由がいまいち分からへんことに対してもう全然こう納得いかないっていうタッチなんですよね。例えばこうあの生徒手帳にね書いてあるやろう言うて、あの髪の毛長いなあかんでって、はいはい、なんでか分からないと、
髪の毛書いてあるから、
うん
ね、
でもう分からへんし、もう生徒手帳読みまくって、うん、もうじゃ あの前髪のことを書いてなかったんですって。だからあのこの後ろの髪は肩にかかったあかんっていうのは書いてたけど、前髪書いてなかったから、前髪だけをあの胸のあたりまで伸ばして、うん、で、あとは全部ちゃんと
切って、
う、うん、切って行ったりだからその、 あの理由がないときはこれに合わせろって言われたらこれも合うてるってことですかみたいなことをこうちょっと変わってる、まあ、学生さんですよね。でもあの先生ももう乗ってへんからいいよみたいなことでなったりとか、であと、まあ、芸術が好きだったので、うん、あの芸大を行こうと思って、まあ、何年か経って行くんですけど、うんうん、で行った時にね、その、まあ、自分はその建築学科の方に行かはったんですね、
うんうんうん、
で、何センチ90センチかな、90センチ方の、まあ、板で、うん、食卓に座る椅子をね、
はいはい、
作ってってくださいっていう課題が出たら、
なるほど、
まあ、みんな素直に作るけど、うん、あの丹下さんがしたことといえば、そのものすごくあの大きな体の人が、
はい、
椅子はね、普通の椅子やったら座れないから、ご飯がなかなか食べにくかったっていう小説を書いて提出するっていうね、もうわけわかんないでしょだから言いたかったのは、その椅子っていうのはこう先に作って置いてあるものじゃなくて、その人が座りやすいっていうものをその人それぞれが合わせて作るものやから、なんかこうこの板の大きさで作るっていうことにナンセンスやと思ってしまった、その時にね。で全部あの若気の至りですとか言いながらこう話をされるんですけど、ああどんな人でしたか、言ったらそういう人でしたっていうね
すごいな
あ。そうで、あのいつしか映像にね目覚め、はいはいはい、そして映像のことを一からやりながら、まあ、そうやってこう歴々のスターたちのものを作るようになっていくんですけど、
うん、 そうね、
うん、その間にやっぱり原発の事故があったりとかしてね、うんうんうん、でそのやっぱ福島の電力っていうものを使いながら、はいはい、まあ、東京いっぱい動いてるじゃないですか。
そうね、
でそういうことに対してもなんか疑問を感じたりしながら、
あ、なるほど、
そうで、なんとなくこう自分の中でしっくりこなくなったりとかしてね、
はいはい、
でもそういう性格の人じゃないですか、
まあ、今の話から言ったら
そうなんです、そうなんです、うん、いろんなね、あ、だから自分の中でまあ納得いかないとか、はいはい、そういうことに出会い、
うん、
そして、まあ、ちょっとそういう自分で、あのなんか自分の中で辻褄の合うことをしたいと思って、
うん、
ちょっといろいろといろんなことをやってみはるんです。でその中で縁あって京都の亀岡のぶどう農園に知ってる人がいて、
うん、
これやってみないかっていうことでもう引っ越して、今はもうぶどう農園しながらで映像作りながら、自分のね作品も時々作りながら、学生に教えながら、
はい、
まあ、こういうことをされてるんですね。
すごい。
そうで、まあ、ルールっていうのが何でもあるんです、社会には。
はい、
この丹下さんが言うには、
うん、
でもそこからちょっとはみ出るっていうね、
はい、
それやってみてもいいんじゃないのかと思うんですって。そのルールが、なんでルールができたのかっていうのを考えながら、
はいはい、
そしたらその行動っていうのがすごく実は何かの役に立ったりとか、新しい発見になることもあるから、
はいはいはいはい、
だからちょっとルールっていうのははみ出てやって やってしまうこともあっていいんじゃないのかと。だから自分が何か変わらないと、ルールの中に収まるだけじゃなくて、
うんうん、
何か変わらないと何にも始まらないというふうに思っている
。でもなんか今の話全部聞いててもさ、
はい、
ルールを守るっていうことは大事にされてるんですよね、
はい、そう
ね。でそのこのルールはなんでなんやろう、
はい、
でこのルールの中ではみ出るやってもいいやり方は前髪伸ばすやとかね。
そうそうそうそう
そう、そういうアプローチやから、うん、何でもとにかく反抗してるじゃないのが面白いですよね。
そうですね、そうですね。
なんか一旦そのルールを飲み込む中でなぜか分からへんことに関してはちゃんと疑問を持ち続けて、
そうですそうですそうです。
で、はみ出ざるを得ない時ははみ出る、
そうそう
そ
う、
それも意味があるよっておっしゃったんやなという気はしましたね。
だからこうみんなでなんかフィルムちょっとだけ3分間だけみんなが持ってるフィルムの授業があってね、
はいはい、
その3分の全員の全部集めて、うん、なんか30分にしてみんなで1本作らへんかっていうのを提案して作ってみたりとか、
はいはい、
でそういう時にすごい感じたことは、普段一緒に何かしなかったら、あ、こういう静かな人なんかなとか、こういううるさい人なんかなとかいっぱい思ってることが、何か一緒にチームになってやった時にこんな意外な能力があって、こんなすごいことがあって、こんな風に助けはんや人みたいなことに出会うんですって。
なるほど。
だからもう見かけでは何一つ分からへんってことを実感した、そのいわゆる映像作りだったと、
うん、
自分の人生の中で映像作家でね、ずっといろんな人のを作ってきたりな、その中で本当に分からへんな人ってっていう、だから喋って対話して一緒にいろいろ作ってみて初めてその人こと分かるから、
なるほど、
見た目でこう判断したりとか、うん、肩書きだけで判断したりとかはもう全然しなくなりましたって。
へー、決めつけない、
そうですね、
素敵さがありますね、お話の中に。
そして納得してないことはやらない。
なるほど。
うん、それがまあ貫ける人やなと思います。変わってるんですって言ってありましたけど、
自分ではね、
はい、
なるほど、
ね、はい、でもすごく幸せそうに今は
ぶどうを
作りながら、ね、かっこいいです。
今作るはる作品も見てみたいですけどね、
はい、
いや、かっこいいお話でした、
はい。
ウェブページでも見ていただけるように、はいはい、
見れます。
もうなっている、
もうなっています、
なってるんですね、わ、はい、かりました、ぜひおっちゃんとおばちゃんで、丹下さんで調べていただけたらいいのではないかと思います、はい、本日のおっちゃんとおばちゃんご紹介したのは、
はい、映像作家でぶどう農家の丹下ひろきさんでした。
お風呂の新習慣、足裏爽快マッサージ、くすぐったいのが癖になる3パックのフットグルーマー。じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ、日清電気。ともにあなたの姿勢をチューニング、動くほど健康になれる体づくり、フットクリエイト。
カフェ小さな花、この店を切り盛りするのはおしゃべり好きな店主と聞き上手なスタッフの2人だけ。いつもこの空間にはおしゃべり好きなお客様が絶えることはありません。さてさて、今日のお客様からはどんなお話が飛び出すのでしょうか。
いらっしゃいませ。ちょっと変わったお客様ですね、はい、まずはお名前をお願いします。
はい、西本願寺の安城と申します。
よろしくお願いします。
西本願寺さん、
はい、
そしてもう一方、
はいはい、ユニオン A の西本願寺さん担当、久野です。よろしくお願いします。
久野氏が来ております。
はい、そして
久野氏、何か紹介したい方が。
そうなんです、今日は特別なゲストが、はい、来てまして、はいはい、まあ、半径 500m、
はい、
26年の5月91号 で、はい、でまあ、毎日お西さんという、はい、お西さんのページがあるんですが、
可愛らしいページが、
そうなんです、黄色いページがね、
はい、
あるんですけども、そこにですね、
はい、
お西さんの、うん、キャラクター、うん、獅子口さんとのきまるというキャラクターがいるんです。
はいはい、
はい、まあ、 ね、紙面見ていただけないのであれなんですけど、まあ、はい、あの、お堂の、まあ、瓦を模した、キャラクターが、
はい、
はい、いるんですが。
石口さんというね。
はい、石口さん。牧丸もそうですよ。ワンちゃん。
ワンちゃん。
ワンちゃんなんですけど。
はい、まさかの、
うん、この、まあ、お二方と言っていいんでしょうか、うん、に、ゲストに来ていただいております。
すごい！
すごい。
自己紹介してください。
はい。
はい、こんにちは。西本願寺の石口さんです。
ありがとうございます。もう本当にコミュニケーションが取れることが分かって、安心しました。
よろしくお願いします。はい、
西本願寺の軒丸だワン。
わー。
すごいです、はい。もう後ろにワンとつけただけのコミュニケーションが取りやすそうな方が来られております。
皆さんこれかわいいかわいいの見たことありますか？
あのね、ビジュアル見ていただきたいんですけど、あの、獅子口さんに至っては、はい、顔がほぼホームベースです。
そうですね。
ホームベースを逆さ向けにして、
はい、
上の三角の部分に、くるくるくるくるくるくるって、リーゼみたいな丸が、まあ、パーマみたい
な
感じになっておりまして、
はい、
あの鬼ヶ原ゴンゾーみたいなことではなくて、可愛らしい河原のキャラクターでございまして、
はい、
そしてそのくるくるくるくるくるってなってるのが実は軒丸河原という、
そうですそうです、
河原でございまして、
いろんな目のとことかいろんなところに
丸い河原が丸いままワンちゃんになっているのが、うん、の決まる。
どっちも可愛いんです、
はい。
私初めて声聞いて嬉しい。
何がですか？
このキャラクターの声を。
はい。こんなに喋れるんです
か？そうですね、は
い。史上初。
史上初ですね。
貴重。
貴重。
今日から、
はい、
もうね、メディアにバンバン出るかもしれないという。かもしれないから、
はい、
来てくださってるんですけども、安藤さん、これ紙面の、今回の紙面、はい、売りというかね、はい、紹介、ご紹介お願いしたいと思うんですけど。
ありがとうございます。はい、今回が、ま、西本願寺が、もともと誰もがただいていい場所っていうタグラインが、メッセージがあるんですが、うん、
はい、
西本願寺、本当に御門徒さん、信徒さんはもちろんなんですけども、誰でも、どなたでも気軽に来ていただけるお寺で、じゃあ実際、この本願寺に来てもらって、どういうふうに、うん、あの、過ごしたらいいのかなっていうお声をいただいたので、うんうん、今回紙面ではタイムスケジュールにのっとって、うん、あの、この時間ではこういう法要行事イベントがありますっていう紹介でしたり、あとは地図を載せておりますので、うん、それぞれおすすめのスポットや、まあ、文化財でしたり、いろいろなところの紹介もさせてもらってます。
なるほどね。だから時間で朝の5時半から夜の17時、うんうん、夕方の17時までの、
はい、
あの、何があるかということと、地図が、半径500メートルの紙面では見ていただける。
はい、
ですが、
はい、
今日、ラジオ聞いてくださってる方には、うん、それを一から説明してくださるということですね。はい、結構ね。
ちょっと、はい。獅子口さんからちょっと紹介させていただけたらと思います。
はい。はい、まず、朝、西本願寺の朝は、朝6時から、お尋常というお勤め、お経が読まれてます。
なるほど。
はい。最初は右の大きなお堂、阿弥陀堂。そして引き続き左側のお堂、護衛堂でお勤めが引き続き毎日朝から行われてます。
毎日？
はい。毎日365日行われております。はい。また、はい。
行ったらどうなる？聞こえてくるっていうこと？
もうお堂の中で皆さんで一緒にお勤め、お経の本も貸し出しをしているので、
やれるんです
か？はい、そうです。どなたでも。はい。
で、お勤めの後は、あの、お坊さんによる法話などもありますので、
なるほど、
はい、
毎日ね、うん、
はい、
毎日ございます、
うん、6時、
はい、朝6時からだいたい終わるのが1時間7時まであります、
はいはい、続いて
次が鬼師さんを知ろうという境内案内のツアーが始まります。
はいはいはい、これあのお茶ショー
というか、あ、そうです、お茶ショー
というか、あそこのところでなんか待ってるら来てくれはりますもんね。
そうですね、時間が1日4回あるんですけど、はい、あのお坊さんがちょっと声かけさせていただいて、うん、で参加いただける方はもうその場で気軽に参加してもらえるイベントです。
これ全然無料なんですよ。ただお茶のところ、お茶ショーっていうところにいてたら、時間ごとにお坊さん来てくださって、行きましょうかー言って。
総合案内所。
そう、もうあの、ツアーみたいな感じで連れて行ってくれはるんですね。
10時、はい、11時半、13時45分、15時半。
そうです。
の1日4回。はい、これも毎日ですか？
はい、毎日行われております。わ、
すごいじゃないですか。
はい。
じゃあそこのお茶所に行ってたら、声かけてもらって、
はい、
で、ずっと一緒にお散歩みたいなことですか？
まあそうですね。お散歩ついでに、もう、お坊さんが、僧侶がついて、一緒に境内の中を案内してくれるという。はい。
しかもカードがもらえるんですよ。
カード、
はい、お西カードという。
そうです。
24種類のカード。鬼師さんに。 なぞらえて。
なぞらえて。
はい。鬼さんの見どころを。
西の2で、2と4で、
24色。そうですね。24色。はい。
はい、キラキラのラメの入ったから。
文字るの大好きやからね、お兄さん。
なるほど。
はい。
カードがもらえる。
はい。はい、そして24種類集めると、うん、また非売品の記念品ももらえるので。
もう一個
はい。またあります。ぜひ。
すごいですね。
はい。いいですよ。
なるほど。これがまあ、4回あって、10時が1回目ということですね。うん、はい、そして次は何があるんですか
?11 時から。
はい。
11時から五栄堂左側の大きなまたお堂で、はい、お西さんの法話というのがございます。うん、こちらは15分の1回で、
うん、
はい。結構コンパクトで、かなり初めての方でも分かりやすいお話をまたお坊さんがしてくださいます。
うん、なるほど。
こちらもまあ毎日、ほぼほぼ毎日行われております。
なるほど。
はい。
14時からも
14時からはまた場所が変わりまして、隣の宿舎、文房会館という西本願寺宿舎がございますが、うん、そちらで、そちらの1階の造外所という場所ですね。
うんうんうん、
で、こちらで30分の2回、計1時間のご法話が毎日行われております。
たっぷりやな。
はい。まあ、1時間なので、まあ、ちょっと長いかなと思う方もいるかと思いますが、途中の退席等も自由でございますので、うんうん、
でも長いのが好きっていう人も
ね。そうですね。
そうですね。
たっぷり聞けるからね、は
い。でも途中休憩しに行ったりしてもね、いいんですよね。
全然、全然。はい。
いろいろ喫茶店とかもあるんでね。
はい、そういうことも、その10時のお西さんを城のツアーで説明してくれはんね、きっと。
もうそうですね。
ね。だからこのツアーに一回行くっていうのがいいのかもしれないですね。
そうですね。
なるほど。ツアーは本当に大人気で、
うん、
結構お坊さんが毎回、案内するんですけど、うん、その案内するお坊さんもそれぞれ日によったり、時間によって違ったりするので、うん、いろんな1回参加しただけじゃなくて2回目参加したらまた全然別のツアーの内容になってたりして、ね、結構リピーターの方も多いツアーで
カードもあるし、
はい、カードも結構皆さん、はい、集めてくださってて、はい、
そうか、
はい、
そして16時、
はい
はい、16時からお遊時、夕方のまたお勤め、
あ、
はい、朝は尋常というふうに言ってましたが、はいはい、夕方はお遊時というお勤めがあります、まあ、こちら、まあ、紙面にも書いてあるんですけど、最初に鑑賞という鐘が叩かれます。
なるほど。
で、獅子口さんのおすすめポイントはこの鑑賞です。
なるほどね、はい、獅子口さん、
そうです、うん、はい、まあ、こちら専門のまた僧侶が16時ぴったりに鐘を鳴らし始めますが、はい、かなり大迫力、
あ、そうですか、
はい、大きいんです
ね、そうです、もう耳がキンキンになります、なります、はい、
瓦が割れそうな。
あ、もう本当に。ビリビリ響いてます。
ビリビリ。
毎日。
危ない危ない
危ない危ないってなります。
なりながら、ね。
はい。獅子口さんのおすすめ。獅子口
さんおすすめなんで。ぜひ。でもね、その危険を顧みずに、
はい。
おすすめ。
はい。
わ、
はいはいはいはい、
かりました。大迫力。
そうです、ね。
でもこれ、いつ行ってもいいじゃないですか、これ。
そうです、
ね。朝一も良さそう。
そ
うですね。
それぞれに
見てる。ね。一日いろいろあるので。
そうなんです。
しかもずっとぼっとしてていいんでしょ？
そうなんです。
そうですね。もう、お堂の縁側とかでゆっくりしていただくのもいいし、はい、もう本当に思い思い結構皆さんゆっくり過ごされてます。
ゆるいんです、ツアーも。うん。だから私はもうすごく好き。
俺は何に感心してるかというと、軒、うんうん、丸が静か。もう、そんな、邪魔しない。みんな大事な話
で。軒丸も、ちょーっと喋るから。
ちょーっと座ってね。ちょーっと座って、もう待ってる。軒丸の話は出るかなって、軒丸が思ってますから。軒丸に話してもらおうよ。軒丸は何を知ってんの？
はい。
ワン。軒丸は、
はい、
世界文化遺産である西本願寺の境内について、ちょっと、うん、文化財のちょっとご案内をしたいなと思っていて、ここの西本願寺には多くの国宝や重要文化財があるんだワン、
うんうん、なるほど、忘れた頃のワンなんですよ、はい、
開門中は365日いつでも誰でも自由にお立ち寄りいただいて、ゆったりとした時間を過ごしてほしいんだワン、
うん、
またこの公式ホームページの文化財映えスポットページへアクセスできる QR コードなども掲載しているので、うん、ぜひその辺も見てほしいんだワン、ワンワン
ワンワン言うてます。
素晴らしかったよ。もうワンしか入ってきませんでした。ワンしか入ってきませんでしたが。
QR のこの可愛さです。
そうですね。
はい。
はい。 キュンってなりました。
なります、
ね。はい。QR コード読み込んで文化財について調べてほしい、ね。はい。ことでございまして。
いい。
どうですか安城さん、あの、のきまるの紹介の方
は。はい。あの、バンバン紹介してくれました、たくさん。でも本当に、あの、いろいろスポットがありまして、はい、あの、まあ、国宝とか話して、のきまるが言ってたみたいに、まあ、国宝のお堂でゆっくりお参りしてもらったり、お堂の縁側で、うん、思い思いこうこれからこうそよ風をこう浴びながら本読んだりされてる方も中にはいらっしゃったりとか、
そうね、そうよね、
とか埋木っていうあのお堂の、はい、あの節とかが穴が開いたところとかにあのいろんな例えばあのもみじの形の木をなんていうんですかね、
埋め込んで
、はい、修理したそういうのがあって、でそういういろんな埋め木があるのでそれをこう思い思い探して写真撮られてる方もいたりとか、
そこは知ってるね、のきまるが。
そうですね、
つくつくつくつく歩いてるからね。
そうですね、境内いつも歩いてますね。と本当にお茶所とか、はい、その西お西さんお城のツアーの出発地点でもあるお茶所とかにはお坊さんがあのいるんですね、はい、毎日でそこで結構皆さんこう仏事の相談だけじゃなくて人生相談、中にはこう恋愛の相談とかも来られる方もいたりして、いろいろそこでお話しされたりとか、いろいろ思い思いにゆっくり過ごしてくださってるので、うん、ぜひこの半径500メートル の、 あの紙面をお持ちいただいて、うん、手に持っていただいて地図をこう見ながらいろいろ歩いていただけたらいいなと思ってます。
わかりました。いやもうこれでもとにかく行って、うん、ゆっくりできるという安心感でございまして、う
ん、ゆるく、
うん、コミュニケーションを取りたいと思ったら意外と取れる場所があるって分かりました。
そうですね、
その10時のからのツアーに出るのもいいし、うん、あの相談してもいいんですね、お坊さんになんか。
はい、もう、ね、毎日お坊さんがおりますので、
はい、そしたらのきまるに出会ったらさすってやってほしいと思います
。
はい、
ね、
はい、可愛いですよ、もう可愛いよ、もういいよ、これはメディアに出るかもよ。
これからね。
これから
バンバン。しじぐさんと一緒にね。
うん、しぐさんと一緒に。
しじぐさんもなんか言ってほしい。ワンの代わりのこと欲しいわね、
うん。うん。なんとかなんだかわら。
かわらつける。
かわらつける。
かわら、そうです。
時間、ちょっと考えてみたいと思いますね。時間が来ております。すいません、はい。もう一度お名前お願いします。
はい。西本願寺の安城です。
そして、
ユニオン A の久野です。
それから、
西本願寺の獅子口さんです。
そして
西本願寺ののきまるだワン、
本日はどうも
ありがとうございました。ありがとうございました。
サウンド版半径 500m
FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
街で見かけるサイドミラー、小豚のお花でピンクの車、僕が目印、ブーブーパーク、
トヨトヨトヨオタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、キョウキョウキョウトのカローラ京都、トヨタの車トヨタの車、だいたい何でもあるよ、トヨタ。
あっという間にエンディングでございます。はい、もうねお便りを読みたい読みたいと思いながら、うん、はい、もうエンディングで皆さんのお便りも本当にたくさんありがとうございます。
ありがとうございます。
紹介していきますか。
はい、
私からいこうかな。はい、いいですか。大輝のパパさん、
ありがとうございます。
原田さん、進行編集長、放送400回おめでとうございます。
ありがとうございます。
僕の記憶に残るサウンド版の放送は2022年8月20日の放送です。
はい、
理由はこの日に自分の送ったメールが初めて読まれたからです。読まれた内容はライブでたまたま隣に新子編集長がおられて、顔を見る前に声を聞いただけで編集長だと分かったという内容で、原田さんは新子編集長がすごい大きい声を出していたように読まれていましたが、実は同じテーブルの方に何を注文するか話していたのが聞こえただけだったので普通に話されていたのですが、すごく大げさになって大変申し訳ない気持ちになったのが一番思い出深く記憶に残っています。
原田さん大げさに言うからね、これからも別に大きい声ではなかったです。
これからも、はい、放送楽しみにしています。はい、
お二人ともお体に気をつけて頑張ってください。
ありがとうございます。じゃあ私も言います、はいはい、ダブルレインボーさんありがとうございます。400回おめでとうございます。私のお気に入りはサウンド版半径 500m の主題歌が初めてフルバージョンで紹介された第8回
ああそうなの、
2018年11月24日です。
ありがとうございます、
爽やかだけど、うん決意を感じるメロディーとともに関係者の見事に、関係者を見事に表現されていて、ユニオンへの活動や原田さんの才能や感動に感動しました。
なあすごいありがとうございます。
素晴らしいです。
嬉しいな、うん、主題歌推し
ねえ
これおられますよ結構ね。はい、うちやむれがささんです。いつもありがとうございます。400回記念放送おめでとうございます、はい、400回聞かせてもらって、まあ、もう聞いていただいたんですね、うん、400回、
はい、
改めてこの番組がすごくてしょうがないっていうベスト3を言います。
やった
第3位、
はい、
サンプラザ中野さん、豊田雄三さん、松本隆さんなどなど、うんうん、驚くほどスペシャルなゲストが登場する、うん、一体誰の人脈なのか、ね、第2位、
はい、
この番組はやる気にあふれる人たちがひたすらカールガール登場する番組なのに、
はい、
完全にその空気を反転させて異彩を放ち続けるアンバン姉妹の存在
はい面白いですね。
第1位、
はいはい、
クイズを出すのが大好きと言い続けているしんこさん、でも正しくはクイズを出して原田さんに正しい答えを言わさないのが大好きなしんこさんのクイズコーナー負けるな原田さん、ありがとうございます、
はい、これからも頑張ってきます、
はい、ありがとうございます、はい、
そして、ペンネーム排水のジンさん、
ありがとうございます。
放送400回おめでとうございます。初めてお便り書きます。といっても公開生放送のハラダイスには2年連続参加させてもらってます。
お
放送で一番印象に残ってるのは、
う
んうん、トヨタカローラ京都主催のイベントに参加したリスナーのメールをしんこさんが読んだ時のことでした。しんこさんがイベントでは車のセールスの話は全く出ませんでした、うんうん、とメールを読んだ時、ハラダさんがそれでいいのかと苦笑いしたような声でつぶやいていたのが面白すぎて一番印象に残ってます。
めっちゃ嬉しいな。
はい、ありがとうございます。
その他にもたくさんいただいてたんですけれどもね、一部ご紹介ということになりました。
はい、
こうやって読むとさ、うん、なんかこうラジオってこうなんじゃないからちょっとはみ出す私たち、
はい、
ここが、
うん、
あの意外と皆さんが
おっちゃんとおばちゃんのあれみたいなね、
気に入ってくれてるとこやったりする
気がしましたね。そうですね、はい、
なんかこうそんなこと言っちゃって大丈夫みたいなことだったりとか、うんうん、それをなんていうかな、クスクスっとみんなが
そうですね、
うん、あのスピーカーの向こうで笑ってくれていることが伝わって、
はい、
なんか401回目も頑張りたくなりますね、
はい、
というわけでございまして、
はい、
過ぎていくんですけれども、
はい、
400回を私たちなんとなくこういけるのか、いったぞみたいな形で、
ね、
嬉しく思っております。本当に皆さんのおかげ
だなと、本当にありがとうございます、
そして、
はい、
401回目からももちろん皆さんのお便りが、
はい、
頼りでございます、
はい、
メッセージをいただいた方の中から抽選で2名の方にフリーマガジン半径 500m おっちゃんとおばちゃんそれぞれ1冊ずつプレゼントしていますので、
はい、
気軽にプレゼント希望と書いてください、
はい、
どこに送ればいいでしょう。
はい、メールアドレスは 500@kbs.kyoto 数字で 500@kbs.kyoto こちらまでお願いします。
プレゼント希望の方は住所とお名前忘れず間違わず書いてください、はい、ということで午後5時からお送りしてきましたサウンド版半径 500m、
お相手はフリーマガジン半径 500m 編集長の炎上真子と
サウンドロゴクリエイターの原田博之でした。それでは
また来週、サウンド版半径 500m。 この番組は藤高コーポレーション、トヨタカローラ京都、サンパック、サイト、社会福祉法人南山城学園、ブーブーパーク、メディカロードジャパン、南海グレーターナンバー、フットクリエイト、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りしました。
たった半径500メートルだって笑うから、ひしめく中に答えはいつも隠れてた。